今日の水戸黄門様は3名お越しいただいております。元東京 MX テレビ社長中川健三先生、東京大学農学部卒業、三重大学元理事元副学長亀岡隆春先生、スモカ歯磨き株式会社代表取締役社長藤野和人先生。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先週は、
はい、
これからの AI 社会における人間としてどうそういう AI と接するかとか、
はい、
また人間はどうあるべきかと、
はい、
もう答えは、勉強せえと
亀岡先生からね、うん、そのようなアドバイスをいただきました。
勉強せえへんかったら AI に、
はい、
使われると使いこなすためには勉強せえと、やっぱり僕は本当にそう思いますね、
うん、
新聞にね、あの亀岡先生読まはったか知りませんけどね、これからアプリがすごく大事だと、うん、日経日本ならね、うん、書いてあるんです、まあ、日本政府何言うたか言ったら、裾野のハード面で頑張りましょうお前ちょっと待てやアプリのね、社会になって、それからこれから日本は、うん、もう先進的なアプリ開発にって言うのかな、
うん、
と、
うん、
その裾野の、まあ、入ったら下請けしましょう、そんなね、もう全くね、経済の本質が分かってない、逆に
そうですね、
うん、それ僕ね、今日このスモカの藤野さん来ていただいたのはね、
はい、
なんでかって言ったら、ここ老舗なんですよね、
う
ん、
そうですね。
で、僕が子供の頃ね、父親なんかタバコ吸ってたから、
うん、
やっぱり粉で歯磨いてね、うん、あれ当時のスモカの占有率って大きかったんちゃいます？
そうですね、実際はそのもうヤニ取り専用という歯磨きで売っていたので、まあ、その部分からスタートしてるんで、その今でいうホワイトニング歯磨きですね、
はいはいはい、
でその部分では非常に占有率が高かったと思います、はい、
うちの父親も使ってましたが、タバコ吸う人は結構使ってた思いますね、
うん、
ということは老舗ほどAI 対策をしていかんことには、
うん、
本当に生き残れないと思う、
うん、
特にほら口を清潔にっていうのが今、
はい、
政府ですごいあれなんで、
ね、全身の、ね、健康管理っていうことで、
うん、そういう面では、うん、ひねり方によったら新しいニーズ生まれやすいですよね。
そうですね、
亀岡先生のような社員ができるかもってことですよね、ある意味、
まあ
そうね、指示すればいろいろ答えてください。
ライオンがいち早く AI 対応してますね、はい、あのちょうどあのニュースとかに出てましたけどね、あの若い、結構若い女性がリーダーになって、うん、まあ、これがチャット GPT が出てくる前から準備してたらしいんですけど、社内にチャット GPT プラス社内の情報を全部蓄えたような形で、みんながそのチャットと社員が話ができるようなシステムを作り上げたっていう、うん、でその女性が書いてたんですけど、プログラムが自分はもともと好きだったけど、うん、でも結構忘れることがあって、自分が書いたプログラムでも、ところが今のチャットは8割方全部作ってくれるから、
うん、
すごいやっぱり楽になったと、
うん、
でもやっぱり手直しはしなきゃいけないけど、うん、その手直しだけで十分だと、要するに、うん、作業をする時間が圧倒的に減るわけですよね、うん、同じ知性は持ってなきゃいけないんだけど、自分は頭脳労働だけに徹することができるわけじゃないですか。プログラム書くって大変ですよね、それほとんど書いてくれて、それをちょっと見直して修正するだけで済むわけですから。
ちょっとこれがね、私思うのはね、まあ変な話ですけどね、勉強もしない、
うん、
適当にしてる人間の職場全部奪うわけでしょ。
そうですね、
これ世界的になってくるわけでしょ、
うん、
そしたらきれい事で先進国は発展途上国に援助しましょう、
うん、
それと援助するべき対象が国内に増えたということですから、
う
ん
う
ん、
そうですね、
その経済バランスとか財務的な問題とか、 これ政府はほんまに何にも答えがあんのかなと思いますね。それは私はそういうようなこともやっぱり10年スパンどころか今も1年2年でその GDP の発展そのによって全然変わってきますから、うん、その時に我々が一つの指標としてこうあるべきやっていうのをね、これ民間としても出さないかんと。だから僕は反対にシンクタンクとしてビジネスじゃなしにこういうラジオを通していろんな提言をしていく番組がやっぱりいいと思うんですね。僕は今次考えてるのはね、実はこれ水戸黄門ってつけてるのはね、何かって言ったらもともとはこれコロナで動き取れんかったですけど、水戸黄門っていう名前は健康維持は歩かさないからですよ、うん、だいぶ昔厚労省の健康局長喋ってる時に、高橋さん年寄り合わす方法ない、やっぱシンボルを作る、うんうんうん、年寄りが歩くシンボルっていうのは全国で水戸黄門が一番やと、
うん、
ほんで水戸黄門なんで神戸やねんって、
うん、
港川神社は水戸黄門のおかげで、うんうん、できたような神社なんで、うん、発信として一番最初する部分においては神戸の港川神社がええやろと。それは一回港川神社の宮司さんとね本格的にちょっとこのラジオで話そうと思うんですけれど、うん、今ね AI ができないことっていうのはねこういう活動やもんです。 AI は歩かす活動とかできへんわけです、うん、その方法論は作ってくれてもね、
うんうん、
その私は行動の部分で僕はね大企業はねそういう運動にね、うん、協力してよって、
うん、
何でか言いましたら究極的なね人間の最後はね健康なんですよ、
うん、
健康を失うから死んでいくわけですよ、
うん、
ほんならピンコロで死ねたよろしいよ大概の人はほとんどが寝たきりで死んでいる、
うん、
そのために口の中をきれいにする、うん、食べ物の基本は口からです、うん、健康の基本は口、
うん
う
ん、
そういう面ではやっぱり今だんだんだんだん口を見直されたいうことは、
うんうん、
私はやっぱり一歩前進したな、
うん
う
ん、
でやっぱりそういう意味じゃね情報薬っていうのをご存知ですか皆さん。
情報薬、
うん、情報の薬って書くんですよ、
はい、
要するに薬って飲むだけじゃなくて、うん、耳から、うん、目から入れて、
うん
はいはい、それで実は行動に移していくっていう、
うんうんうんうん、
そのための薬が情報薬なんです、
ね、なるほどね。
だから一番いいのが糖尿病のね、
はいはいはい、
話で、
はいはい、
糖尿病で夕食を例えば食べた後そのエネルギーをやっぱり何とか処理するために、
う
ん、夕食後に歩きましょうっていうね、
は
い
は
い、
そう
少なくとも何千歩歩きましょうって言ったらそれ薬じゃないですか。
毎日30歩歩け言います、うん、30分ね、
う
ん、歩け
だから そういう話を実は AI と共に作っていけるっていう時代になったってことです。
それは面白いな、
うん、だから情報薬作りに実は AI を使おうっていう考え方もあるわけです。
それまあ、先生も赤バラやから、
うん、
赤バラの運動体なんで、うん、それええな、
う
ん、
いいですね。
だからまさにこの水戸黄門のやつはね、うん、情報薬を作ってるっていう概念です、
うん、先生そういう頭どっから来るの
ねえ
そう思うね。
お米と全然違いますよね。
そうい
やお米と似てるんですよね
似てるんです。
いやそれ先生に言わしたら、うん、お米も、中国のテレビも、
はい、
韓国のドラマもみんな一緒や
ねまたそっち行きましたね、
うん、頭の中でちゃんとミックスされたん、なんでか言ったら、僕ねすごいなもの。韓国のテレビ見ても中国のテレビ見ても、
はい、
こことここええ勉強になりますよって。
いや今またあの後期亭のやつや
った
。後期亭の治水をね、甲賀の治水を中心に置いたやつがワウワウで始まってます。
あそうですか。
あの中国の大河ドラマ、まさに大河ドラマです。
なるほど、ね、またそういうのをねドラマ通して勉強する、ね、
ドラマ通して勉強するの一番楽しいですよ、ね、いや要するにリアルな場面がないと頭って活性化しないじゃないですか。
そうですよね。奥さんもほら岐阜大の元大学教授やね、
うん、
夫婦でせやからドラマで脳を 制した
あ奥様と見られてるんですか。
そうそうそう、一、ね、人で見たっておもろない
、うん、あそうなん私一人で見たい。
そう、僕はやっぱり AI 社会っていうのは何もかも変える、
うん、
特に会社どうなんですか、歴史ある会社やったあって、
はい、
AI 対策とかやっぱり
AI 対策っていうか取引が変わりましたよね。
あ、なるほど。
だから今まではどっちかというとこう問屋さんがあって、
はいはいはい、
まあ、小売店があるということだったんですが、うん、今売り方がものすごい幅広くなりまして、
うん、
で僕らはもうどっちかというと最近は IT 企業と取引して、
うん、
要はお客さんの一人一人の、
うん、
こう情報を共有しながら商品をこう、はい、PR していくというか、うん、今までだったらこうテレビとかでバーンって CM 流して、うん、高いお金払ってやってたのを、
うん、
もっと事細かに、
うん、
人の行動の、はい、そういうことも AI で分かりますので、うん、何時誰々がこういうとこ行ってるとか映画見てるとか、うん、そういう周囲の部分も含めてその商品をどこで提供するか、うん、どこで情報を流すか、うん、だからどこでも買えるわけですよね今、スマホ1個あったら、うん、あポチンとしたら、うん、だそういうことを含めてそこに、やっていくというか売り方としてですよ、ね、
うん、
まあ、そういう形でやってるし、まだ もちろん未完成な部分もあるし、
うん、
でもう一つは我々歯磨きメーカーというのは日本では、まあ、実は日本歯磨き工業会って13社しかない、
うん、
実はすごい少ないんですね、う
ん、なるほど。
でそのうち工場を持ってるっていうのは多分10社もないと思うんです、うん、
なるほど。
でそのうち、まあ、先ほど言ったライオンさんとかサンサーさんとかカオさんというその大手さんがもう大体6割から7割占めてるという、うんうん、そういう市場なの で逆に言えば外資の歯磨きってほとんどないじゃないですか。
あ、そうですね。
ほんまですね。
これ珍しい業界で、
なるほどなるほど。
まあ、一部あるんですよ。グラクソードさんとかアクアフレッシュとかそういうのあるんですけれども、うん、それも実は国産なんですよ。日本で作ってる
の。なるほど。
でまあ、それはいろいろあるんですけども、まあ、味がねなんか違うとか、うん、日本人で合うのが海外のと合わないとかいろいろあるんですけども、やっぱり一つは規制の部分が、広告規制とかそういうのがあって、例えば他社の比較しちゃいけないとか、そういうことがあって、なかなかそういうことがあるし、あと、まあ、外資で言えばアメリカで言えばコルゲートさんっていうのは ご存知だと思う、はい、これはもう世界で多分 20% ぐらい占めてる以上の大きい、はい、うん、彼らなんていうのは中国の市場を買うんですよね。
なるほど。
でこれは日本ではもう絶対できないことなんですけども、うん、変な話、もう役人とかにお金をバー渡して、
うん、
サンプルをタダで配りまくって、うん、これは日本ではやったらいけないわけです、
うん、
で向こうもやっちゃいけないんですよ、
うん、
だからその感覚が日本のそのビジネスの感覚が海外とは違うので、
うん、
なかなかその歯磨き市場、まあ国内にも入ってこれないけども、
うん、
海外にもこの業界は出ていけない、
うん、
ちょっとそういうジレンマはありますよね、う
ん、僕ね今の話はね、うん、歯磨きだけやなしね、
うん、
これね日本の産業構造そのものの説明ですよ、
うんうんうん、
特にね今中国人の人はね、うん、日本の商品安い、
うん、
それは買います、
うん、
今日本は下に見られてる、うん、そしたらいつも言うのに、
うん、
いやいっぱいねインバウンドでもいっぱい来てくれますね、うん、また観光で、
うん、
テレビ見てたらね、なんで来たんですかって、平気で日本安い
から、
そうでしょ、昔我々が東南アジア、
うん、
なんで行くの安いから、
うん、
これで、
うん、
だからさ喜んでええんですかねこれ、
うん、
そうでしょ、
そう
下に見られてるわけですから、
うん、確かにね、うん、それに技術も実際かなり下になってきてるみたいですよね、高速鉄道の話でね、
うん、
インドの高速鉄道日本のやつまだ全然できてないでしょ、
うん、
ところが中国のやつはどんどん完成していってるわけですよね、
うん、
だからもうそれから言っても、
うん、
日本の技術って日本人が知らないだけで、
うん、
相当レベルが低下していってるんじゃないですかね、
うん、だから工業製品が低下したから日本の工業製品が弱なったこと、
うん、
答え簡単やのに 考える範囲が狭いから、
ね、うん、それとね、やっぱりハードにね、うん、ハードハードって言うじゃないですか、うん、鉄道なんかでもハードが中心じゃないですよね、今ソフトが中心ですよね、だからそのトータルシステムを作らないかんから、うん、日本のハードだけの部分っていうのがやっぱり落ち込んできてるんじゃないですかね、うんうん、
もっと面白いのね、物売りショート、今ネットで売ったように EC サイト作って、
はい、
あんなって、日本人って EC サイト作ったらそこに客来て物が売れるもん、うん、ところアメリカなんか違うね、もともとそういうのを作った国やから、そこに EC に客をどう寄せたらええかっていう前段階のプロセスを作っとん、
うんう
ん、と日本はそれがないのに、いや、なんかアマゾンなんか EC サイトですごい物売ってるやんって言うたら、うん、EC サイトやればそれだけで物が売れる、うん、お前ちょっと待てよ、うん、EC サイトなんか作るやつなんぼでもおると、
うん、
要はどんな人間が生き残れるかっていうと、うん、EC サイトを作ったらどうやって客を引っ張ってこれるか、うん、どうやってその EC サイトに見に来ようか、
うん
う
ん、
そのプロセスを組める、うん、SE でないと意味ないわけ
です。だから農業でも一緒で、リアルな部分でも同じなわけですよ。売りに行かなきゃいけないんじゃなくて、人が集まって くれた方が楽なわけでしょ、
うん、
だからいちご狩りとかね、
うん、
狩りっての観光農園でいっぱいあるわけですよ、
うんうん、
そういう意味で言うと究極のアウトドアが農業だっていう考え方をする人がいて、
うん、
キャンプ場とか、うん、それを農業の出口にしていくと人が集まってくれるやないかっていう発想があるわけですよ、
うん、
だから同じデジタルでもリアルでも全く一緒なんですよね、うん、だから最新のデジタルマーケティングっていうのはリアルとバーチャルを全部組み立てて個人対応でやっていくっていう話になってますよね。
絶対そうです、
結局だから EC サイトを作っても肝心なのは顧客データベースですから、
ね、
その顧客データベースの作り方がね、単なる電話番号とかじゃなくって個々人の挙動を全部踏まえたものになっていってるっていうのが実は最新の部分なんです。さっき言われたところがまさにそうですよね。
そのアマゾンの一番強いのは顧客データがものすごいあるわけですよ。そう
です、うん、
だからその人の買い物の思考とかね、
うん、
それがものすごく宝物なんです、うん、
そのクリックの挙動とかね、
だからそこの人に対してまた広告ガーって
売る。
であとはその皆さんがイコカとかそういうのを持ってるんだけど、うん、それもデータ化されてるわけですよね、うん、この人は何時何分にここに行ってここに行ってるっていうのはスマホも含めて皆さん実はあのなんか行動あれしてはいけないみたいなこと言うけど、実はもうみんな分かっててそれがもう明確化になってきてる、
うん、
じゃあ何時だ でそこで不動産の価格も変わってくるし、
うん、
変な話もう実はそういうデジタルになってる部分はものすごいあるんです。で僕らもそういうあのデータをもらいながら、
うん、
それ商品を何時何分にここにあの広告を出すとか、こうスマホに出すとか、 YouTube にこのぐらいの時間で若い子の20代の子がここの見てるんだったらここに出すとかいうことがもっとその細かくね分かるようになってきてることは確かなんですよ。
それと AI が結びついてくると、今の AI が結びつくと自然言語で喋って何かができるようになるっていうのがすごいところで、だから今までは何かこうクリックしたりとか何とかだったのが、完全に何か喋ったら何かが動く、でまずそれマルチモーダルっていうんですけど、画像だなんだ全部組み立てられるっていう、その世界がもうすぐに来るっていう話ですよね、もう来てるっていう。
それは私は広告の問題にしたってね、それはもう全然変わる。だから大概テレビ局の上の人間と喋ったらもうこれ終わってますよ、そう斉藤勤さんなんかもうテレビ終わってるって、だからやっぱりそれは情報を見て受け取るだけじゃなしに、キャッチボールできる社会になってきてる、一方的な発信はもう必要ないんですよ、
そういう意味じゃあの囲碁とかね、将棋の世界がいち早く AI になってるじゃないですか、で AI 乗っ取られそうで、もうあんなもん潰れそうだって感じが一時あったじゃないですか、AI がトップになったら。でもそれをうまく使って AI を先生にして、藤井君なんか AI が考えられないような手を考えてるって言うでしょ、だからそういう社会を目指さんといかんわけでしょ、もっと全体に。だからあそこら辺をもっとね日本にしながら政府がねきっちり考えていったらいいと思うんですけどね。
ところがやっぱりね、 政府の部分って中川さんは中にいたはったから、永田町の論理ってね、ほんまにおかしいですね。何もかも絶対おかしい、
何もかも
ね、ほんとほんと、だからあのね、正しいマイトイズライト、力は正義っていうのはね、ものすごいいいんです、しかし永田町においてはね、ただ古い派閥が大きい、
はい、
これがマイトイズライトやと思うと、力はね、そういうパワーっていうのはもっと時代が変わってね、ネット社会のパワーっていうのはね、昔は日本だけでパワー通用したけど、もうこれからね、もういかにね AI 社会のね、怖さ、そしたら私はね、なんかこれやってますねんとかね、その例えばほらデザインやっておらんようになって、必要ないよ、というのは、しょうもない人間よりもはるかに瞬間で GTP デザイン作りますもんね、
そうですね、
何十個いうデザインいっぺんに持ってくる、
今 Bing の中にイメージクリエイターってあるのご存知ですか、
何でも知った、
なんか作れるんですよね、なんかすぐ僕らでも
言葉で書いたらね、絵が出てくる、4つ絵が出てくる、デザインでもね、なんで
似顔絵もそうですもんね、すぐに出してくるんですよ ね、
ね、こんな雰囲気でどんな雰囲気でしたらもうパーって画像として
出てくる、小説も書いてくれねえ
し、
俺こんな時代背景でこういうもんでこうで主人公こんなに、
はい、だから指示なんですわ、プロンプと指示、指示するっていう話だ、
ええ、
今日はその指示を先週も今週も、理解した、これはいい番組でした。
いやでも本当にスモークの社長と神岡先生噛み合わないと思ったらめちゃくちゃ噛み合って、そこが一番の驚きでした。
いや私はね、
はい、
今日ちょっとというのはほら AI 社会ってね、実は老舗の企業にとってものすごく大事なツールや
ね、
はい、それをスモカさんが古い会社がどう捉えたのかいうのを聞いて、老舗の会社の役に立ったら思って、ほんでちょっと来ても、そのためには亀岡先生が来る日いい方がええ、それで来てもらって、
今流行りの反転構成です、
なるほど、
良い締めをありがとうございます、
反転構成を最後に、
はい、今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
中川健三と
亀岡隆治と
藤野勝人でした。